が湧いてくる。
おはようございます。
おはようございます。
ということで、
はい、
キャンプ情報シリーズ
第2弾。
あのキャンプ情報シリーズ言い始めたら、これライブで見に来てくれてる人たちどんどん数減ってるとか、そんなことない？
ない大丈夫ですね。
ない
今また34人、1430人が、はい、見てますよ。
何え、
34人、
あ、一緒なんですか？
はい、こっちも見えてるんで。
あ、いや、そうなんですね。
おお、
さっきの時に、あの前回でもう一個宣伝したいことをよう言わんかったんですけど、
あ、時間なかったからね。
そうそう、この V の字のね、この岩壁を、
はい、
ロッククライマーたちが集まってロッククライミングの聖地にならんかなと思うんです よ。すごい景色いいし、でかなりの高さの、めっちゃ、ま、ええー、角度やないん
か。岩盤はもろくないですか？
え、
岩盤はもろくないの？
と思うんです。
乗らなかったら
もうロッククライミングしたことないんで、けど、まあ、比較的ね、うちのその地元の大杉谷って岩山が多いんですよ。
はあ、そうやね、
岩山が、うんうんうん、なんであのね、その大杉谷の中でももうね、めっちゃマニアックな、あの大徳院っていうところを通って大和谷っていう、また、うん、またえげつない山奥があるんですよ。そこにロッククライマーが集まってるっていうんですよ。
へ、
でもそんなとこね、地元の人も行かへんから、みんな知らへんのやけど、でもね、ロッククライミングが好きな人が集まってるって、うん、いや、あんな不便なとこより、今回のうちのとこの方がもうちょっと来やすいしね、はい、手前なんで。それにあの景色めっちゃええから、ロッククライミング好きな人になんかあれ見てほしいなとも思うし、なんかロッククライミング好きかな、ロッククライミング好きにこう情報がこう伝わっていったらね、そうしたらその山登りの、その岩壁上がるアタックみたいなことして降りてきた時に、なんかちょっと雨ごつるとか、そのそば打ちしてとか、はいはい、バーベキューするとか、なんかサウナ入るとか、高層風呂入るとか、うん、なんやったらもうキャンピングカー泊まってこうかみたいなとか、うん、なんかそのなんか僕ね、この、うん、今まで前も言いましたけど、こんな 60%70% の大勢の人たちに受けるものを作る時代って、うん、今までそういうの多かったなと思うし、そうすると競争相手も増えるし、うん、で大手が出てくるともう値段で大概個人レベル負けてまうみたいな、はいはい、けどこんだけ SNS だとか、ね、こう YouTube とかね、こう Facebook なんかのライブ配信とかもせやし、こんなポッドキャストでラジオとかも、うん、結局ちょっとね、ビリさんやウォーリーみたいな詳しいとかそういうの好きな人と、うん、ね、うまいことマッチすれば、もうみんながテレビ局なんですし、はいはい、みんながラジオ局なんですし、うん、発信は自分の好きなようにできますよね、はい、うん、でも個人が発信するという可能性はみんな手に入れてんねんやけど、うん、僕そこで勝ち組になっていく人って多分 0.1 ぐらいの 0.1% ぐらいの大半の人が好きじゃないんですよ、うん、もう本当に1000人に1人ぐらいのマニアな世界を趣味にしてる人は、はいはい、マニア同士がちゃんと SNS でつながってますよね、
うんうんうん、
でマニアたちの情報を信じるんですよね、
はいはい、
なんで僕ロッククライミングやってる人なんて1000人に1人もらんと思うんです、
うん、
でも1000人に1人以下はおるわけで、うん、1000人に1人って言ったって日本中に、ね、1億2000万人の 0.1% って言ったら12万人でしょ、うん、で12万人もいたらすげえマーケットですよね。でキャンピングカー好きなんていうのも1000人に1人ぐらいしかおらへんと思うんですよ。
はい、はい、
でも12万人いるんですよね、
はいはいはい、
で河原でサウナだ酵素風呂だとかね、うん、そういう自然派志向の、ね、魚釣りするぞとかね、わさびだでわさび抜いてきてスリスリ吸ってとかね、ホタル見て綺麗やな、星空が最高やなみたいな、なんか金かけて金かけて高級ホテルの一流サービスみたいなものが、ね、世の中に蔓延した時代からコロナを通して僕はこう喜びを感じる価値観とか、そう生きる暮らすという価値観とかもなんかこう使う量を 必然的にみんな減らしてね、はい、使う量を。だから出口の方を主で考えたら、うん、こんな楽な生き方あるんじゃないのみたいなとかね。でもそのマニアックからマニアックへ伝わるっていうやつのなんか柱がいくつも、キャンピングカー好き柱、うん、これ 0.1% のマニアのつながり、はいはいはい、でロッククライミング大好き、この 0.1% のマニアのつながり、はいはいはい、でもこれがつながったらもうあっこ最高、うん、あっこ一番みたいになったら、うん、もうあんまり競争せんでいいし、うん、ねえ、でそんなことに大手なんかが参入してくるわけないですし、うん、みたいなところになんか個人が発信力を味方につけて、なんかそれをビジネスにこう変えていくみたいなスタイルが意外と僕これからね、個人がもっとなんかそのどっかの会社に所属しているというだけの安心感じゃなくて、自分はこんな連中とつながってるっていうその面白みのある、だからね、そういうもので自分らしさが表現できる人生みたいなね、ああそういうことにも気づきを与えたいなみたいなね。
ああいいですよね、うん、
なんで鮎の友釣りが大好きな人たちがね、昼間は別にそんなサウナじゃなんじゃらじゃのうても自分でね、うちのね田舎の川で鮎釣りしてて、それで夜になったらあっこ泊まったら割安で泊まれるし、それで夜はねなんかバーベキューなんかもできるし、満天の星空見ながら最高やこれって、朝ほでも鳥の鳴き声とともに起きたら、お明るくなってきた、川行こうかやったらもう目の前なんですからね、そうやってしながら、いやここ最高やなみたいなね。でもその人たちが、その人たちのつながりの中で伝わっていったら、うん、これは来ていただける確率を上げることになるなと思うんでね、うん、なんで一個はそのキャンピングカーのもう使われていなくって、そこら辺でこうそういうあの近所の人あれどうすんのやろみたいなとか、ね、うん、まあ、持ってて処分に困ってるとかみたいなやつのご連絡はどうしたらいい、はい、ウォーリーにしてはもう大変のか。
そうですね、問い合わせフォームが
クロフネ、ね、
カンパニーの、
クロフネカンパニーのホームページで、
ああ黒船カンパニーの、ね、ホームページにちょっとアクセスしてもらって、うん、うちの、まあ、中西って、まあ、通称ウォーリーっていうんですけど、これにねちょっと言ってもらったりしたら、うん、あの鶏肉と か, なんかその辺の段取りとかもね、はいはい、全部彼すると思いますん で, で2つ目の、ね、1つ目の願い、キャンピングカーのこの後ろのトレーラーの部分ですけど、もうボローテもいいんで、あの振るても全然 OK ですから、うん、そういうのを限りなくただに近い値段で欲しいということと、はい、あとロッククライマーとつながってる人おらへんかなっていう、僕一応今のところロッククライマーとの友達いないんですよ。
そうですね、僕はあまりいませんね、ほとんど
いないです
。ボルダリングっていうのがねいますけど、
ボルダリングはねこうなんかはめ込まなかったわけでしょ、はい、あれの自然派系ですよ ね, すよね、うん、なのでこの両側の山の持ち主なんか多分地元の人なんで、うん、すぐ調べて、はいね、その人の許可さえもらえたら、
いいね、
山の上のところへ向いて強靭な杭何発か打って命綱垂らしたりみたいなこととかはすぐできると思うんで、う
んうん、面白いですよね、うん、まあでも海ちゃん言って言ったのに 0.1% を狙うっていうのがもう今絶対的に確実ですわ、
個人レベルやったら本当ね、あの多いと思いますよ、
うん、
薬草大好きも 0.1% ぐらいおるかな、
おると思いますよ。で、ね、どうせコロナ明けるから、うん、そういう 0.1% は日本で見たら12万人かもしれんけど、世界規模で見たらものすごい増えるから、
うんうん、ね、
面白いと思いますけどね。
なんで、まあ、そうやってそこを、ね、だってもう今や大杉谷地区なんて180何人かしかいないんですよ。
そんなん
て180人ぐらいしかいないんですよ。で大半年寄りなんですから、はい、だって一番若いの51歳ですもん。
51歳、
うん、だから51より下が一人もいないんですよ。これって高齢化も最先端の高齢化やと思うんですよね。で人口減少も日本で多分ぶっちぎりや思いますよ。でもそんな山奥のどん詰まりからでも人は風を吹かせることができるみたいな、なんで空き家もいっぱい埋めていきたいなと思うし、うん、若い子たちにいっぱいなんか恋愛してほしいなとか、で、ね、で街からね都会から来た子供らがもう携帯見んの忘れてた、うん、ゲームもうどうでもええわみたいなぐらい、うん、 こんなおもろいことできんのみたいなね、なんかそういう、まあ、子供向けの遊びもちょっと色々、
はいはい、
考えていくんで、うん、ねえ、
いいっすねそれね。
限りなくタダに近いお金で土地手に入れて、もう限りなく山にある、ねえ、うん、要するに仕入れゼロ円でも産業って作れるみたいなことを、ね、なんか具体的にやっていく、それをなんかね、僕はって世界日本中の商工会議所とかね、そういう行政関係の講演も行ってるんで、なんとかこの町に何か一つ産業をとかね、何か村おこし町おこしのいいアイデアがないかななんていうのもどこ行ったってみんな言ってますもんね。
はい、
うん、そんならいっぺん僕のやってきたことを見てみません言って、うん、何やったらちょ見学に来てみません言って、うん、こんな僻地でこんなことできんの言うてちょびっくりする思いますよみたいな、なんかねそれができたら日本中の田舎や山の山奥のねそういう場所に、いやここだからできることやでこれって、都会じゃこんなこと絶対できひんやんかって、この田舎だからできることやろみたいなやつで、なんか村や町の人がね希望を抱いたり、お年寄りたちがいやいやまあこの村のこと終わらせられんよみたいなね、でそういうのがまたね田舎田舎でわーって盛り上がったら、うん、めっちゃおもろいんちゃうかな、
面白いですよね、
ね、うん、これとかDIY とかね、
はい、
材木いっぱいあるからだから子供と一緒に来たら夏休みのなんか自由研究が1日で全て整いましたみたいなねなんか蛍の絵日記書いて、
はいはいはい、
流れ星何個見たみたいな絵日記書いてでこう木でこんな自分の本棚作っちゃいましたみたいなとかね、もう材料費ただやし何もでも作って持ってけよ家建てる分持ってけみたいなねそれとか本当今どんな、僕らガキの頃はいっぱいおったけど今どんなんか分からんけど、山の中でカブトムシの幼虫なんかね、
うん、
うん、ちょっとまた探していこうかなと思ってるんですけど、はいはい、子供らにね、土産にこれ持って帰れって、
うん、
それで家の中でこうやって霧吹きシュッシュしながら、まあ、お日さんガンガン当たらんようにって、そんなやつのケアしながら夏になったらでもカブトムシニョキニョキ出てくるからおもろいぞみたいな、しばらく経ってからほんまもんのカブトムシ出てきたら子供めっちゃ興奮すると思うんですよね。もう来年もう USJ いらんいらん俺もうあの山行って幼虫ワンサが取ってきてね友達みんなに配ってやんねえみたいになったら、あそこにしかない宝ですもんね。
今の子たちってカブトムシやクワガタムシって百貨店かペットショップで買う前持てるもんね。
幼虫僕がガキン頃はもう腐るほどおったからねあの30キロの米の袋満パンに詰めてねもう土一粒も入れずもう幼虫だけですよ幼虫だけ。ほんでもうよく深いからあの蓋できひんぐらいパンパンに入れてねほんでそれを背中にこう乗せて自転車のね荷台に乗せながら紐でこの30キロの袋と我が体くぐりつけてチャリンコ乗ってガタガタ道わーって下ってくると途中で幼虫いっぱいこれ落ちもう少々ええわー言うておらー言うてほんで家の畑見てばらまいとくと夏だったらもう鬼のごとく出てくるんですよ。でもね大半が奇形でしたけどね、なんかねその中自転車積んで土も入れずにこんなとこ流してくるからなんか妙にみんなどっか曲がってるみたいなね、なんかねそんなんが多かったですけどねさあ、あのワシワシワシワシ出てきたらちょっと子供なら男の子たちならたまりません
よ、ね、そうすると
思うわ、ね、そうです。他お願い事なかったかな、キャンピングカーの譲ってほしい話とロッククライミングをやってる人に会いたいなとか、うん、
そんなもんですか。
あれ他にもあったはずだけどな、あれ何だかな。でもまあ今のところはそのね、
うん、
まずはキャンピングカーね、うん、もうなんか強引にでもね7月20日の夏休みまでになんとか全部整ってなくてもある程度の形として動き始めてみたいな、試験的にでもみたいに、なんかねと思ってるんですよね。なんでそういうなんか若者たちもね、うん、あのなんか耕せ日本という形で、まあ、メインは北海道と石垣島でやってますけど、うん、その大杉谷のもう村を作ろうぜ計画ですから、うん、だからなんかそれに なんかちょっと学校行ってないとか引きこもっててみたいな、でその子たちに僕はあのなんか自然セラピーじゃないけど、なんかこう大自然に囲まれて、このなんか都会の比較とか成績がどうのみたいなとかが優先するもんとまたちょっと違う、その薪割りしたり木をどんどん運んできてね、炭焼いたりみたいなこととか、薬草取りに行ったりとか、なんか子供たちに魚釣らしてやったりとか、なんか泳いでる子供らが溺れんようにね見といてあげたり、一緒になって遊んでやったりとか、とかその酵素風呂のメンテナンスのこととか、サウナ入りたい人たちのための薪ストーブの管理みたいなこととか、キャンピングカー泊まってもうた後のシーツアロテ干したり、布団天気ええ時干してとかね、もう雑用なんかいくらもあるからですよ。でもそんなんやりながら、それお金計算にしてね、でまあ高い生日本っていうのは一応月額いくらかって言って、こう親御さんからは研修費はもらってるんですよ。なんで今石垣島なんかも、例えばいくら研修費、
1日7700円、
はあ、そんな感じなん
だ。1日7700円家賃よりちょっと高いだけ家賃割り付きやもんね。
なんで1日7700円っていう研修費ですけど、石垣来てる子らも最初はね、なんかちょっとみんなと共同生活とかも、最初はやっぱり誰だってそうですけど、なんとなくちょっとギクシャクとはしますけど、でもそのギクシャクはみんな経験してるんで、なんかみんな優しく手差し伸べて声かけて、みんななんか優しい子ばっかりですから、だからね、みんなまあそういうちょっと不器用同士が打ち解け合うんですよね。でそうこうしてやっぱり自分は人の中でなんかするの苦手とか言うたら、例えば石垣島のあの石垣の塩って、塩屋さんの例えばゴミを混ざってたらちょっとピンセットみたいなもんでちょんちょん取っていくとか、これだったら誰とも喋らんでいいですよね。ほんで塩をバンバンこう炊くための火のね世話せなあかんとかね、で人と関わらんでもできる仕事かっていくらでも探しあるからって言って、でそういう職業体験行きがてら慣れてきた子がなんかドン・キホーテでレジ打ちアルバイトしたりとか、空港で土産売り場で働き出したり、ガソリンスタンドで働き出したり、でそれもずっと就職じゃないんで、体験でいくつもいくつも体験するとね、みんな自信つけるんですよね。で、あ俺地元戻って働くって言ってね、で言い出したり、それとか中学生で学校全く行ってない子石垣来て、そのまんま石垣島の八重山高校っていうね、公立の八重山高校に受験して受かって、で高校行ってる子も何人もいますしね。で親の元へ戻るとなんか元の木阿弥になりそうで怖いから、もう僕は家には帰りませんみたいなね、で石垣で暮らすみたいなのもいっぱい増えてきてるし、まあそれと同じようにうちのその大杉谷で、その働いて時給計算いくらじゃなくて、薪割りいくつ割ったから君はよう頑張ったよって、薪割り貯金こんだけ溜まってきてんでみたいな、でそれが結局は親からいただく研修費で、その子たちが仕事を作って稼ぐことで、僕はこの差し引きをして5万から7万ぐらいのところで、親にも限りなく迷惑かけずに、なんか子供たちが元気に若者たちがなっていくレベルにしたいなと思って、5万ならね、住むとこあって3食ご飯食べれて5万やったら安いもんでしょ。
肉ほんと
ね、5万から7万やったら安いもんやと思うんですよ。ほいで家にいてて暴れたりどうにもならんやった息子、親がどうにも手つけれんかった子たちが、ね、障害持ってる子らとも関わったりしたり、不器用者同士でね、でも山の中から仕事見つけていろいろやったら、俺ここで家賃6000円やったら生きていけるわって、東京戻ったら生きるのしんどいかわからんけど、ここなら生きれるっていうのを、山と共に生きるっていうかね、
いいですね、
そういう生き方の目次が一つ増えても、もういいんちゃうと思って、なんでこう人間関係が苦手な子かって当然おるし、競争すると燃えるタイプもおるか知らんけど、競争って聞いた瞬間に気持ちのなえる子もいますやん。そやから僕ほんまに優しい社会って、ね、どういうタイプの子たちにでも受け皿あるよっていうようなもののなんか、ね、そういうのを作りたいなと思って、
だってなおかつ水がきれいで食べ物おいしくて空気が良かったら健康ならざるえもんね、
なんで鶏とかもいっぱい買おうかなって。
ああですね。
朝から鶏の鳴き声でみんなもう叩き起こされてね、こけこけで、で卵産んだん拾ってきなはれやって、うん、で拾ってきたやつで、ね、飯盒でご飯炊いて、ね、卵焼き焼いてみたいなことぐらい自分たちでできんでしょってなったらね、なんか。でそれで飯盒でご飯炊くつもりが失敗しました時用のためになんか佐藤のご飯がスーパーで買うたら150円なのにあの山で買うと800円みたいなねあなた失敗しましたからねみたいな、なんかねまさかの時の佐藤のご飯みたいな、玄関開けたら佐藤のご飯じゃないですよ、
まさかの時はね、うん、
玄関開けたら2分でご飯じゃないですよまさかの時の佐藤のご飯みたいなね失敗しても大丈夫みたいなね、バーベキューセットとかね、
あの今都会でね、その介護とかそんなに施設入れる人が増えてるじゃないですか、うん、そんなんしてお金かけるんだったらそれこそ大杉のところに行って、でその、ね、お年寄りがもう最後迎えるまで一緒に家族でそういう田舎に住むっていうことになったら、うん、その家族の方もみんな元気になりそうな感じがして
ね、うん、ね、それとね僕思うのはやっぱ55円積む日なんかでも、うん、昔って大半男の人が参加者、
はいはい、
そうですね、で女の人少なかったんですよ。
そうですね。
けど今ねどこもかしこも女性の方が多いんですよ。
はいはいはい、
ね、半分以上は女性、うん、でその女性の参加者の大半がだいたい50から65ぐらいが多いと思うん
ですね。多いですね、多いですね、はい、
あの人たちねだいたいね子育て終わってるんですよ、
はいはい、
子育て終わってで、まあ、シングルの人も旦那さんいはる人もいてますけど、はい、だけど今どんどん医療が進んで寿命が長くなってきてますでしょ、はい、だけどもう年金だけで生きていくとか、うん、なんかそんなんじゃなくて自分が輝きながら生きれる場所があれば、うん、確かにそれがもしシングルの人とかやったら別にその大阪にそこまで固執せえへんかったって、うん、なんかその山奥の田舎で若い子らのご飯ぐらい私作ってあげられるわ、うん、でも年寄り多くなってきててね、だってあそこからだったら一番近くの信号にを見ようと思ったら30分以上かかるんだよねで一番最寄りの何コンビニとかスーパー行こう思ったら車で45分ぐらいかかるんですよ、うんうん、そやけどもう年寄りのみんなもうバスも1日2本しか来えへんし、ね、そんな中で例えば3人か4人でちょっとあんたとこの若い人らさって車乗っけてちょっとあの町まで連れてってほしい、うちパーマ屋行きたいしこの人買い物行きたいし、うん、この人病院行きたいし、それな連れてってもうてあそこらで降ろしてもうて例えば2時間後になんかみんなまた集合するからまた乗せて帰ってきてみたいな、その間になんかうちはなんか食べ物の仕入れするとか、はいはいはい、なんかするとかみたいにしながら3人も4人ものお年寄り乗せてあげながら町連れてってからまた戻ってくると か、うん、だからそんなことも考えたらいくらもできるやろうなとか、でそう思うとそんな50代とかねまだまだ元気な60代のね、うん、でそんな人ら同士の僕またもう一つシングルの女性たちとシングルの男性たちがまたあの空き家に住み始めたらまあ子供を産もうかという未来予想図はないにしてもなんか豊かに過ごす残りの人生っていうのを新たな出会い求めてあの田舎暮らししながら過ごすっていうライフスタイルあってもいいんちゃうかなみたいな。だって空き家何十軒もありますもん。
それですごいよね。
なんでそういう意味で僕はコロナを通してなんか人生観とかライフスタイルとか、なんか誰かよりいいところに住みたいとかね、誰かよりいい車に乗りたいとか、誰かよりいい服着たいとか、なんかそういうものって間違いなく縮小すんちゃうかなって、それより明らかに使わなくとも得られる幸せみたいな価値観の方が絶対出てくる。だって今ねみんなだって旅行に行かへん、外食行かれへん、買い物行く回数少なったから、結局みんな結構ね金余ってるんですよ、ね、
余ってます、余ってます、
ね、なんで株価が上がるんですよね、うん、もう金はちょっと最近いろんなとこからいっぱい出てき始めて現物資産で金ちょっとなんか高止まりみたいなとこあるみたいですけど、銀が今すごい上がってますでしょ、うん、結構若い人らもなんか日本ではあんまり定着今までしてこなかった投資っていうね、はいはいはい、
まあすごいですよね、
うん、僕なんかは世の中大体3種類の大人たちで構成されてるね、大多数がサラリーマンおよび 公務員、
はい、
で次が、まあ、専門職でしょうね、まあ、職人、うん、大工さんとかエステティシャンとか、プロ野球選手とか、これもみんな腕一つですよ、実力一つで生きている専門職、うん、あとは経営者って、はい、僕講演でもこの話をするんですけど、うん、でもそこへプラスアルファ4種類目の人種っていうのを加えるとしたら投資家ですよ、投資家、
ね、
うん、でもアメリカなんかはね、小学校の頃から投資っていうものとか、はい、お金でお金を生かしていくっていう感覚の勉強を意外と世界はしてるけど、日本人はそういうのにしてないんですよ ね、 だけど株を通して世の中をすごくこう冷静に見たり予測を立てたりで損したり得したりみたいなことをしながらでも投資家で生きている人もいっぱいいますからね。でこれの年齢層下がってきてますもん今。なんで意外とお金が動いてないだけであるんですよね。
あります
よね。だってみんな使ってません。
使い道ないしね。
そうそう。で使わないってこんなに残るの溜まるのみたいな、あのニヤーと笑いながら豆電球一つで通帳見ながらニヤーと笑ってる人今意外と日本中多いと思いますよ。うん、でもどっかには業界的にごついきしんどいしわ寄せがいってるのは、例えば観光の、ね、ホテルとか、うん、宿泊業とか、それとか大箱の、ね、飲食店とか、
は
い、ね、なんかそういう、まあ、あるどこかっていうところに歪みは正直あるんでしょうけど、うん、でも大きなものを見れば余ってる人の方が多いです
よ、ね、
うん、知らん間に溜まってしまいましたみたいな人たちね、うん、でこれがコロナ明けた時、さあそんな皆さん方はそのお金を何に化けさしますかって、うん、また服買うて他人と比べて喜ぶのって、うん、また車買うて人と比べて自慢げに生きるのって、うん、それより頭に投資して、うん、ね、おたくさんのそんなために LMP のこういうのがあるんですけど、ね、たくさんの前向きな人たちとつながったり、うん、僕には情報が入ってくるとか、うん、前向きに生きてるみんなと一緒にいられたら自分らの喋る言葉まで変わる、描く未来予想図まで変わるみたいな出会いとか学びにお金使う人も絶対いると思うし、
ね、はい、
使わなくともその豊かに生きれるとかっていう、これがね多岐にわたるような気がするんで、うん、いやコロナが明けた後の皆さんのどんな風にお金を使うのかっていうので、生き方のパターンがバーって細分化されますね、きっとね、
うん、まあ今までみたいな使い方もできないですからね、
うん、
だからいい意味で有意義に使っていくような時代に、
そんな感じがしますね、うん、そう思うとなんかコロナウイルスって下手したら神様かもしれませんよね。
意味でね、
うん、目に見えない神様が人間の体内に入り、うん、蔓延し、そして気がついたら一言も喋れへんけど、うん、いや人間の生活ってこれが最終的に求めてきた生活の形なんかって、うん、生きる姿なんかっていうことになんか待ったをかけてくれる、うん、まあ、これのおかげで僕温暖化なんかにも急速にブレーキかかるんちゃうかなみたいな、実際ね世界各国なんかイタリアやあんなとこでも川の水がごっつい綺麗になったと か、 なんか中国の大気がものすごく綺麗になったとか、でもこのコロナウイルスって本当に見方を変えたらね、日本でも最も風邪やインフルエンザでこの1年人が最も亡くならなかった年ですよね。コロナだけにフォーカスすると、うん、今までなかったようなものが出てきやがってじゃあ話か知らんけど、はいはい、でもおかげでみんなの生き方が変わったり、はい、なんかそのそこの気づきをもし与えてくれてるとするなら、うん、下手したら神かもしれませんよね、
うんうん、本当にいいきっかけかもしれませんもんね、
うんうん、なんか そんなねワードもいっぱいこの間の2泊3日の断食の時にね、はいはい、やっぱ出ましたよ、
うんうん、
コロナのおかげでみんなが根底から何かを考えなあかんよねみたいな、でそれもまた他人の言葉に惑わされるんじゃなくて自分の奥底から上がってくるそのワードと出会うことちゃうかなと思ってね、うん、てな感じでまた皆さんよろしく、はい、とりあえずキャンピングカーとロッククライマーということでですねお願いしたいと思います、はい、お届けしました中村文明と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
笑い飛ばそうよ君にしかない今できること仲間はほらこんなにいる